聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書55章の8節から13節まで、旧約聖書の1153ページです。イザヤ書55章の8節以下私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながら出で立ち、平和のうちに導かれていく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手をたたく。茨に変わって糸杉が、踊ろに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それはとこしえに消し去られることがない。次に新約聖書からルカによる福音書第8章4節から8節まで、新約聖書の118ページです。ルカによる福音書第8章4節以下。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。祈ります。天地万物の作り主、歴史の誠の支配者でありたも全能の神様、今日も私たちをこの主日礼拝にお招きくださったことを心から感謝いたします。どうかあなたの御名が高く崇められ、栄光がただあなたに着せられますように。神様、私たちの教会は今多くの点で転機に直面しています。どうか私たちがあなたから与えられる信仰と希望によって、将来への道を切り開いていくことができますように。そしてこの世の中で主イエスの福音にふさわしく生きていく勇気をお与えくださいますように心から祈ります。日本の国のために祈ります。今この国は政治も経済も甚だしく信頼を失い、その中で高齢者や辞める人々、母親たち、多くの失業者たちが大きな不安を抱えています。どうかこの国を憐れんでください。そしてあなたが望まれる正義と公平を実現するために、責任を負う人々に誠の知恵と力をお与えくださいますように祈ります。この地域の社会のために祈ります。 どうか今週もこの町に住むすべての市民の方々を恵み、特に弱い立場にある人々をお守りくださいますように。私たちはまたこの世界のことを覚えて祈ります。先週はオーストラリアでかつてないほどの山火事が発生して、たくさんの人が尊い命と財産を失いました。苦しみと苦難の中にあるそれらの人々をどうかお救いくださいますように。またイスラエルの総選挙の結果、パレスチナで本当の和平へ至る道が一層遠のいたと報じられています。どうか武力によらず、ただ真理の力によって平和が達成されるように、その正しい道を責任あるすべての指導者たちにお示しくださいますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。季節の変わり目にあたりまして、特にお年を召された方々、体調を崩された方々、病床にある方々をお守りください。心を病む友を慈しんでください。今も悲しみのうちにある友を慰め、極めて多忙な生活の中で心身に疲れを覚えていらっしゃる方々には、日々新たな力をお与えください。学園で学ぶ若き友にはあなたの導きを、教会学校の愛する子どもたちにはあなたの豊かな愛をお与えくださいますように。外国で暮らしている友と、この国に帰留する外国の友人たちをあなたがお守りくださいますように祈ります。ただいま若い学生たちとともにインドで労力奉仕をしておられる広石先生の健康をどうかお守りくださいますように。灼熱の地におけるそのような働きの後で健康を守られて私たちのもとにお返しくださいますように心から祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを御子イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みしましたルカによる福音書の8章の、種をまくというところについてお話をしたいと思います。でこの例え話は教官福音書と普通呼んでおりますが、マルコ福音書とマタイ・ルカ、この3つですね、この3つの福音書は構造が大変似ておりまして、同じような見方で書かれているということから、教官、教は共にという、官は観察の官ですね、教官福音書と言いますが、この教官福音書のすべてにこの種の例えは出てきます。で言葉遣いがやや違うところはありますけれども、内容はほとんど同じです。で例え話の後に説明が付け加えられておりますが、私たちが先ほど読んだところで言いますと、11節以下がその説明なんですね。例えの説明にあたっています。でそういう構造はその マルコでもマタイでも全く同じです。でそのことをまず、申し上げておきまして、内容に入っていきたいと思いますが、種というのは何でしょうか。種がまかれる、でこれは一体何でしょうか。 って11節の説明を見ますと、それは神の言葉であると書いてあります。11節にこの例えの意味はこうである、種は神の言葉である、そう書いてありますね。で、種というのは神の言葉のことです。で、神の言葉という種が人々の心にまかれる、そういうことです。で、しかし神の言葉といいましても、ちょっと大雑把ですね。もう少しはっきり言えば、それはどういう言葉なのでしょうか。で、マタイの福音書を見ますと、御国の言葉、御国というのは神の国のことですが、御国の言葉というふうに言い換えられています。そういうふうに考えてよろしいと思います。神の言葉とここで言われているのは神の国に関する言葉であると、そう考えてよろしいと思いますね。で、イエス様は宣教の一番最初に、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われました。で、これはマルコの福音書の1章の15節に、出てくる言葉です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ですから御国の言葉っていうのは要するにこのことじゃないでしょうか。神の国が近づいたというイエスの言葉で、神の国というのはどこか遠くにある場所のことではありません。そうではなくて、神様が支配される、神の支配、神の支配の現実のことです。神の支配が近づいている、そういう約束をイエス様はお語りになりました。で、この世界は今は悪の支配のもとにあって、病気とか貧困とか災害とか戦争とか、そういうことが絶え間なく起こっている、あるいはひどい犯罪なんかも起こる。この世界は今はそういう悪の支配のもとにあるように見える。で、そのためにみんなが苦しんでいる。しかし、この時は、古い時代は必ず終わると。聖書はそういうふうに約束します。そして神の正義の支配が必ず実現する。いつか。そういう新しい時代が必ず来る。いや、それは何か遠い先の話ではなくて、すでに近づいているとイエスは言われました。神の国は近づいた。で、ヨハネ黙示録という書物が新約聖書の終わりにございますが、その21章にこういう言葉があります。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。こういう言葉に示されていますように、聖書全体は、ことに新約聖書は、このような神の支配が近づいているということを私たちに約束しています。イエスはさまざまな言葉を語られましたが、それは福音書の中に書いてありますけれども、そこに語られているイエスのすべての言葉は、この神の国の到来を約束するものであったと言っていいと思います。で、彼が行われたすべての愛の技は、この神の国がすでに始まっているということの印です。 そしてイエスはある時、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ていると言われましたけれども、彼の奇跡の技はすべてその神の国の到来を示す証に他なりませんでした。で、これらを総括して全部ひっくるめて、マタイは御国の言葉と言ったんだと思います。で、その御国の言葉の種が私たちの世界に、私たち一人一人の人間の心の中にまかれている、そうイエス様は言われます。で、この世界は御国の言葉という命に満ちた種がまかれた場所なのだということです。この世界は今は非常に暗く見えるけれども、闇に閉ざされているように見えるけれども、しかし今どんなに暗くても、この世界は神の真実の支配が近づいているという約束のもとにあります。そのことを私たちは信じたいと思います。この世界は神の約束のもとにある。でもちろん種の中には、先ほどの例えにありますように、道端に落ちる種もあります。で、これは五節ですね。道端に落ちる種で、それは12節の説明によると、人に踏みつけられたり空の鳥が食べてしまう、そういう種のことだということです。そして御言葉を聞くけれども、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去るというふうに説明されています。それから6節には、石地に落ちた種があると言われています。で、これはそのすぐ後に書いてありますように、芽は出したが水気がないので枯れてしまった、そういう種のことだ。つまり御言葉を聞くと喜んで受け入れるけれども、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう。これは13節の説明ですね。そういうふうに一つ一つ説明がつけられています。で、さらに7節には、茨の中に落ちた種があると言われています。それは茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまうというわけですね。つまり14節にその意味が説明されてありまして、御言葉を聞くけれども途中で人生の重い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない、そういうことだと。で、そんなふうに一つ一つの種について、実を結ばなかった種について説明がなされています。で、いろいろと思い当たるところがある。で、私は若い頃、名説教家と呼ばれている人が、で、この箇所について説教を、したことがある。それを聞いた時の気持ちを先日思い出しました。で、その方は名説教家なんですけれども、この悪いところに落ちて実を結ばなかった種というところに焦点を合わせて非常に情熱的に語られたんですね。で、多くのクリスチャンの信仰がそういうふうにいい加減だということを批判するような口調でした。しかし私にはイエスという方がわざわざそんな皮肉を言うためにこの例えを語られたとは到底思えません。で、もちろん神の国の福音がいつも正しく受け止められるとは限らない。実を結ばない場合もあるでしょう。しかしイエスはそのことをことさらに強調したわけではないと 私は思います。むしろ彼が一番言いたかったことは最後の一句ではないでしょうか。すなわち、他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。そういうことが必ずあると、イエスはそう言われたんだと思います。ただその後に書いてある言葉には皆さんの中には多分引っかかる人もいるだろうと思いますが、つまり良い土地とは何かということについての説明です。15節に書いてありますが、良い土地っていうのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちのことだと、そう説明されています。これに引っかかる。で、生まれつき立派な良い心を持った人でなければ実を結ぶことができないのか。生まれつき御言葉をよく聞いて理解する、そういう理解力を備えた人でなければ実を結ぶことができないんでしょうか。しかもその言葉には続きがありまして、言葉を単に理解するだけでなくて、よく守って実践するって書いてあります。口先だけじゃなくて、ちゃんと毎日の暮らしの中で実践できる人、その人だけが実を結ぶことができるんだと、そういうことになると、私には到底望みがない、そう思われる方が多いんじゃないかと思います。しかも忍耐力がなければいけないと書いてあります。で、この部分はおそらくルカが福音書を書いたとき、彼が生きていた教会ですね、初代の教会、その教会でなされていた信徒の訓練、信徒をなるだけちゃんと訓練するということがその当時必要とされておりましたから、信徒訓練の方針とか考え方とか、そういうものを反映しているところだろうと考えられます。で、そういう意味で読めばわからないことはありません。しかし人間の側の能力とか資格とか、そういうことを問題にしているということになりますと、私たちはやっぱり引っかかります。で、そもそもイエスという方は罪人を招くために来られたと、ご自分でそうおっしゃいました。立派な人を招くために私は来たんじゃない、罪人を招くために来たんだと。で、それが福音書全体の、基本です。イエスという方はそういう方です。何らかの能力とか資格とか、そういうものを備えた人たちを招いて、その人たちにあなたたちはちゃんと実を結ぶことができるんだよと言われたということではないと私は思います。そういうことではない。で、むしろ彼が問題にされたのは御国の言葉、あの神の国の到来という約束の言葉と、それを聞く我々人間との間に起こる出会いの不思議とでも言ったこと、それだったんではないかと思います。で、ここで私自身について少し語ることを許しいただきたいと思うんですが、で、私は父親が軍人だったこともありまして、あの頃軍人というのは大変転任が多かったんですね。で、1年とか2年とかっていう、そういう頻度であちこち転々として歩きました。小学生の時は私は5度転校しました。で、中学生時代は途中で軍隊の学校に入ったことも含めて6度転校したんです。ですから私には 普通人々が語るふるさととか母校とか幼友達とかそういうものがありません。しかも行く先々でいじめに遭いました。ですから少年時代の私は絶えずおどおどして人に対して臆病でした。で、今でもそういう性格が少し残っていると感じることがあります。どうも引っ込み思案なところがあります。しかし私は15歳の時に戦後のあの混乱期ですが、敵を愛せよというイエス様の言葉に出会いました。一人のいとこがたまたまその言葉を引用したのです。で、それが私を揺り動かしました。ですから自分で努力してその言葉を探し出したわけではありません。ちょうど種が上からまかれるように、この御言葉は私の心にまかれたのです。出会いというしかありません。そしてこの出会いは私の心を深く動かしました。そんな言葉は聞いたことがないと思いました。戦争中私は敵であるアメリカとかイギリスとか、あるいはロシア、当時はソ連ですが、あるいは中国とか、そういうところを徹底的に憎むように訓練されていましたから、敵は憎むべきものだというふうに信じて疑いませんでしたけれども、そういう私にとって敵を愛しなさい、あなたを迫害する者のために祈りなさいというこの言葉は不思議な感動でした。大変深く動かされまして、私はその言葉がどこに書いてあるのか知りたいと思いました。やっとの思いでそれは新約聖書というものの中にあるということが分かって、私は次の日弘前の書店に行って、あの頃アメリカから持ち込まれていた絵表紙の新約聖書を買ったのです。そして読み始めました。で、私はその出会いによって新しい自分になったと感じました。神の言葉は私の中に新しい自己を作り出しました。今まで考えても見なかったような新しい自分です。絶えず人の前でビクビクしている、そういうのではなくて一緒に生きていくことができると、そのことを信じることができる自分です。希望を持つことができました。信仰と希望と愛と、パウロはそういう3つを挙げましたけれども、それが自分の中にだんだんと生まれてくるのを感じました。そういうことが種がまかれると大地に起こるのです。他の種は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだって書いてありますけれども、この良い土地というのはもともと人間の側にそういう能力がなければダメだという意味ではなくて、どういう土地でも種がまかれるとそこにある事態が発生する、それを受けた大地に何かが起こる。最近よくコラボレーションなんていう言葉も耳にいたしますけれども、それとは違った意味で 種をまいてくださる神様と、まかれた種を受け止める人との間に新しい状況が作り出される。イエス様が語られたのはそういうことではないでしょうか。他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結ぶ。祈ります。神様、あなたは私たちの心に御言葉の種をまいてくださいました。あなたはこの望みなき世界の中に神の国の約束という素晴らしい種を落としてくださいました。その種が私たちの貧しい心の中に、貧しい人生の中にある実りを生み出すことができるように、そのことを心から祈ります。種をまいてくださった神様、私たちを助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の412番。 どうぞお座りください。献金を捧げます。